関西学生放送連盟主催第6回録音構成コンクール参加作品課題テーマの部遊んでいる子供たち。そこは子供たちだけの世界である。そんな時の子供たちは見ていて大変かわいい。しかしそこにひとたび大人のおせっかいが入り込むと、それがどんなものであっても子供たちはそれについて子供なりに何かを感じ、何かを考える。例えば先生がある特定の生徒に目をかけているとしよう。そんな時子供たちは互いに相手を意識し牽制し合うだろう。
これがエコ兵器になるかどうかは分かりませんけど、小学校6年の時ね、こういうことあったんですよ。PTA の役員しているあの人の子供と喧嘩したことあるんですけどね。それはちょうど冬やってサッカーやってた時ね、その時ちょうどタイムかかった時にその子男の子がシュートしたわけなんですね。それで勝った勝ったあえて喜んでるから、僕がタイムかかってる時にシュートしても点にならへんからもう一遍やり直さなあかんいうことになって、いろんな話やってた時ちょうどもう僕頭に来て喧嘩したんですよね。そしたらちょうど女の子が先生に知らしに行って、後で職員室で2人来いいうことになったんですね。で2人で職員室行ったんですよ。そしたらもうその男の子何も言わんとじーっとしてるのね。で僕がこういうことで喧嘩しましたって言ったんですよ。そんなら先生の言うことには、君の言うことは正しいと。そしたらけど手出すことはいかんことやからもっと反省せいって言われたんですね。で僕悪ないのに怒られることないのに、ってもう先生に食ってかかったんですね。そしたら先生、わしの言うことがわからへんやったら立っとけ、職員室、1時間も立たされることあるんですけどね。その男の子は PTA の役員の子供で、日頃からその先生になんやかんやちやほやされてたんでね、ある程度反感持ってたことは確かなんですけども、それで腹立ったんで帰りしな、待ち伏せして、今度どうすいたら思って友達4、5人と待ち伏せしといて、その子をポカポカあんたらいてまた怒られたいうような経験あるんですけどね。
録音構成エコヒーキ。夏休みも近づいた7月中旬のある日のことでした。私たちが休みに入ってから毎日のように遊びに来るようになった隣の小学校6年生の女の子が今日もまたやってきて、そしていつものように学校であったことを話し始めました。
ね、今日学校でね、私の組のね、田中優子言うたらね、木から落ちて怪我しとんな。
英雄的精神からか、みんなのいる前で木に登ろうとして枝に飛びついたところ、その枝が折れて落ちてしまったらしいのです。幸い怪我は大したこともなく済んだようでしたが、知らせを聞いて慌てて飛んできた先生が見ると、子供たちは腰をしたたか打ってうなっているその子をただ遠巻きにして眺めているだけで、誰一人として助け起こそうとはしなかったというのです。隣の女の子もそうだったらしく、まさかやじ馬根性でもあるまいにと不思議に思って、なぜ助けなかったのかと聞いてみましたが、なぜだか知らないと言っただけで、再びこのことには触れようとしませんでした。 ことがあってからしばらくして、家の前の道で一人で遊んでいる隣の子を見つけた私たちは、彼女をうちに呼んで私たちの前に座らせました。彼女は話が木から落ちた少年のことになると、痛がっている子を放っておいたりして悪いことをしたと言わんばかりの、また放っておいたのが当たり前だとも言いたげな複雑な顔つきをしていました。しかし明らかに両親に呵責を感じている様子で、この話をしている間彼女は面目なさそうにしていました。何を聞いても隣の女の子が曖昧な答えしかしないことに納得のいかなくなった私たちは、隣の女の子も含めてその事件のあった組の子供を 5,6 人集めて聞いてみることにしました。この子たちは私たちがこの話を切り出した頃から嫌そうにしていましたが、なぜ痛がっている子を放っておいたのかと聞くと、やっとポツリポツリと話してくれました。
私の子が集まって遊んでるからそんな必要ないと思います。
自分で勝手に怪我しても暴れて、
そんな痛がってなかったから。
あの子は私らいつもいじめるもん。
偉そうだっていつも悪いことするから、
あいつ嫌いやもん。
こんないともそっけない答えが私たちに対する答えでした。しかし私たちにはこれだけの理由で助けなかったとはどうしても理解できませんでした。そこで今度は彼らに木から落ちた子供の日頃について話してもらいました。
その子なんかお金持ちでね、偉そうやってるから、要はね、先生にひっついていたり話しかけたりして甘いとみたいな感じ。別にそう服装変わってることないし、みんな発表してもね、その子ばっかりやってる。遊ぶときだってね、みんなと一緒に遊ばない、自分勝手に行動してね。
で、プールなんか一人だけ
で、ね、そうや、海だったりな、
学校から行くプールがね、そこでもみんな上がって、後からその子だけ泳がしたり、泳がしたったりするんですよ。うん、みんな上がらせて、あとからみんなが帰ってから
一人でね、
残ってきなさいって泳がしてあげるからね。
ごはんなんかやったら死んだわせだいざ怒るくせ、その子は死んだわせてた、今度からやめなさいよって
子供たちのこの言葉は、木から落ちた子供がエコひいきされていることを明らかに物語っています。それにしてもなぜこの子たちはエコひいきという言葉を使わないのでしょう。しかしこの疑問もやがて解けました。彼らの中の一人は後で一人だけになった時こう言ったのです。
私から見たらひいきされて
る。そして他の一人は、
やっぱりね、そのみんなにね、あんな子助けたわと思われたりする。
それで助けなかったというわけなのです。彼らはみんなの前では贔屓されている子に対する妬みのゆえに、あの子は贔屓されているということが言えないのです。みんなの前でそれを言えば自分も贔屓されたいのだということになり、それがすなわち敗北を意味するからなのでしょう。小さい子は自分も認められたい、自分も可愛がってほしいというような主張をしますが、大きい子供になるとそれだけエコひいきに対する抵抗も大きくなるのか、自分も可愛がってほしい、認められたいという気持ちでいっぱいでありながら、それを主張しないで何か他の言葉でそれを訴えようとすることが多く、この場合もそうだったようです。このようにエコひいきされていない子どもたちは、エコひいきされている子どもを妬みの感情を持った目で眺めながらも避けているのです。 私たちがこの子どもたちと話し合っている間に新たな問題が出てきて私たちを捉えました。それはこういうことなのです。エコひいきされていない子どもたちはエコひいきする先生を嫌がります。これは誰でもそうであるはずで、私たちもそうでした。そしてエコひいきされている子どもは一般に先生を慕うものと考えられています。しかしごく一部なのかもしれませんが、こんな考え方の子どももいることが分かったのです。
私やったらね、その先生ね、なんか軽蔑するみたいな、そんな感じがするけど、それからなんかみんなにね、噂されるのが嫌やから。
私らはね、実はそうやね、その時ね、やっぱりみんなにね、あの私たちいたみたいに嫌に思われたりね、なんかも発言されたりされたら困るか先生が。
これを裏付けるように、私たちと同じ年代のある女学生は幼かった頃を思い出しながら、
あの私が小学5年生の時のホームルームで先生が何でも言いたいこと言いなさいと言われた時、その時誰かが先生が私ばっかりひいきしてるっていう意味のことを言われたことがあるんです。でその頃私は学級新聞を編集したりして先生と一緒に仕事をしたら帰りがよく遅くなって、家までよく先生に送っていただいたことがあるので、そんなことで先生にひいきされてるように見えたんかもわからないんですけど、私は別にそのことを何とも思ってなかったので、ひいきされてるって言われた時には本当にもうどうしようかと思いました。それからですね、私がそんなことを意識しだして先生を敬遠するようになったのは、
エコひいきされている子供がかえってその先生を嫌がること、これは一体何に原因するのでしょう。私たちは小学校時代の先生のお宅へ伺ってみました。
例えば学芸会の時に、配役をしてもらうというね、で配役が非常に、みんながなりたい役、そういう役に抜擢されてなるということがあるね。それも自分が実力があって、当然その子がその役になるというならいいわけですよ。だから随分自分はセリフも下手だし、何をやらせてもあまり上手じゃないのに、ただ要望が他の子供よりは少し、綺麗だとかいうようなことで、学芸会の主人公になるというような場合ね、自分ではそんなことを考えていなかったのに、予想もしていなかったのに、先生がそれになりなさいとおっしゃると、それぐらい随分戸惑ったり、しまいには他の子供たちにもやいのやいの言われると、本人はもう先生を恨むというようなこともあるよね。実際の練習を始めてみると、もう他の役の役をしている子供の方がよっぽどセリフも上手だし歌も上手っていう場合ね、その子は実際その役に選ばれたことが苦になるわけ、ね、
先生から自分の実力以上に評価され、それだけならまだしも、そうされることによって他の生徒たちからうるさく言われ、その上に子供たちにとって最も大切である友達と仲良く暮らすということからボイコットされるのです。子供たちにとって友達から見放されることほど辛いことはないのでしょう。その結果こんなこともあったと先生は付け加えられました。
うちの組の子でね、まあ、随分前の先生からは認められていた子供がね、学校では先生に認められていたにもかかわらず、他の子供たちから随分つまはじきされると、あの子ひっきやひっきやいてね言われると、そういうことから学校ではどうしても 本当に楽しい生活ができない。だからお家帰ってから妹をいじめたりね、まあ、お母さんの話ではもう随分この頃お家で荒れています、学校で何かあったんじゃないですかという話ね。
エコひいきされている子供自身も、ひいきされていない子供以上の苦しみとも取れる感情を先生に対して、また他の子供たちに対して抱いているのです。私たちはエコひいきというものを、ひいきされていない子どもの側からと、ひいきされている子どもの側から見てきました。そして分かったことといえば、私たちがまだ幼かった頃と同じように、今の子どもたちもそれほどエコひいきについて通説には感じていない様子だったことでした。そしてこんなことも分かりました。ひいきされていない子どもたちは、僕たちも同じ生徒なのになぜ平等に扱ってくれないのだろうと言い、またひいきされている子どもたちは、僕もみんなと一緒に遊びたいのになぜ先生は僕だけみんなから仲間外れになるようにするのだろうと叫んでいるのです。
先生のところへ行っていつも先生に抱かれて嬉しいやろか。僕も抱いてほしいけど、クレ君はなぜ緊張するのか。
私がちょっと気に入ったりすると教えてくれることは教えるけれども、いつも嫌な顔をする。伊藤さんが気に入るといつも笑いながら教えている。こんなことでいいのか。私も
子供たちにとってエコひいきは邪魔者でしかないのです。子供たちは友達同士仲良く過ごすことができるよう、エコひいきする大人に対して精一杯抗議します。なぜなら子供たちにとっては、友達同士仲良く暮らすのが一番幸せなのだからです。録音構成エコひいきを終わります。制作は関西学院大学放送局でした。